CXR のヒロピーです。よろしくお願いします。
アセンダントの山中です。
リスナーの皆さん、こんにちは。内田まさみです。この時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしていきます。改めまして、パーソナリティはヒロピーくんと山中康二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アジアに始まってるよ、
ちょっと使っちゃいました。
チャート見てたでしょう。
ポンド見てた。
さて、現在ドル円が108円97銭98銭あたり、109円台に乗せる場面もありました。どのようにご覧になりましたか？
僕はポンドを愛してます。
僕は絶対乗らないと思ってたんですよ。
ドル円のロング、
そうそう、いやいや、あのロングじゃなくって、だから僕はショートで、
109円台に乗らないと思ってた
んで、8円の99に売りさせてたらちゃんとつきました。さあ、どうしたもんだろう。
どうなんでしょうね。まあ、108円の半ばぐらいも重いと言われて、でそれを超えてきて109円のところにも結構大きな節目があると言われてますよね。
そこは FOMC 前にはやめようかなとは思うんですけどね。
そうですね。
もうちょっとストップあってもいいと思いますよね。
いや、僕は逆にすごく売りがあるって聞いてたんで、ストップがあるにしても多分売りに押されるだろうと思って、ついたとしてもワンタッチかなだんけ、今のところそうなんですけど、でも全然下がらない。
そうですよね。でも今回の FOMC でも利下げするというのがほぼ
もう 90% 以上の織り込み度ですからね。
ですよね、はい。そうなった後はじゃあもう下げないんじゃないのっていうところを
下げる、
まだ下げる、
下げるか下げないかは今回の FOMC の、パウエル議長の話を聞いて決めたいなとは思うんですけれども、
でそこに対するまたトランプさんの反応ですよ ね、
もう
結局ね。
ただトランプさんの話はもう彼は言いたいこと言ってるんで、あれなんですけれども、ただ織り込み度的に考えると12月の利下げっていうのは一時期に比べるともうかなり下がってきてて、要は今回は利下げするけども12月は何もしないという見方が大勢です、今は。
だからこその戻りなんですね。
そう思いますね。だけど本当にそうかどうか蓋開けてみないとわからないのと、ただ前回の FOMC の時には少なくとも年内の利下げはなさそうな雰囲気だったけど、でもそれでもなるようになってきちゃったんで、もし12月にあるとするならば米中の問題が決裂っていうようなことでもないと僕はないかなと思います。
ヒロピー君はまだ下げるよっていうささやきをしましたけど、
ドル円でしょ、ドル円とか金利ね。
金利、
金利ですね、ごめんなさい、ドル円のことを言ってました。
聞いてるのか。
AI 相場なんで結構その最近一回転して素直に発表した、例えば FOMC で今週の、利下げをしたとした時になんか素直に下がるような気もしてるんです
よ
ね。
AI 相場だとそうなりやすい、
なんか最近その方向を織り込み済みだって言って逆動いてって、実際そうなったらなんか普通にそっち方向行くみたいな、
一回騙しが入るみたいなね。
そうなんだ。
なのであえて FOMC ギリギリの手前で、
ポジション取る
ショートしてみようかな。
そういう戦略、また後ほど詳しく伺っていきたいと思います。この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組進めていきましょう。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。トレーディングビューは今注目のインストール不要の SNS 型取引ツールです。直感的な操作で100を超えるテクニカル指標も利用でき、便利な描画ツールやインジケーターが使え、世界中の投資家のアイデアをチャートに反映できます。さらには最新の経済情報などファンダメンタルズ分析にも適した情報が満載。サクソバンク証券の口座をお持ちの方はトレーディングビューから直接お取引が可能です。お申し込み、詳細は番組ページのバナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。 サクソバンク証券株式会社、第一種金融商品取引業者、関東財務局長、金商第239号。
ウィークリーマーケットストラテジ
ー。まずは最近のトレードとマーケット戦略について話し合っていきたいと思います。ヒロピー君、最近のトレードは、
はい、先週はお休みだったので、うん、ですけれども、ポンド円とポンドドル持ちっぱなしっていう感じですね、うん。
それはロングで、
ロングですね。イメージ的にはもういろいろ織り込んできたので、まああとはちょっともみ合って今の価格140円前後で、うん、でなんか三角持ち合いみたいなのを作って、はい、まあ、最終的にはまた抜けていくのかなっていうようなイメージなんですよね、うん。
動きちょっと小さくなってきましたもんね。
そうですね、このところ結構一巡したかなと思います。ただやっぱりもう、うん、どうせなんだかんだ言ってブレグジットはソフトブレグジットでしょっていうのが、まあ、着地線になりつつあるので、うん、売りもあんまり出ないんじゃないかなと思って。
そうすると売りが出にくくなっている、
はい、だからこその揉み合い、
うん
うん、だからあそこでまあ少し逆張りのトレーダーの短期の人が、まあ、売り買いをずっと煮詰めてくれた後にまたプスッとなんかの弾みで上に走ったらいいなという、うん、
どうなんでしょうね。ブレグジット、じゃあソフトブレグジットになりました、
うん、
で結果やっぱりポンドは上に戻っていくようなイメージなんですか。
ここは150円とかかなと思ってますよね。お、
中長期で見ると、
うんうん、まあやっぱりね、それぐらい戻っても足りないぐらいだと思うので、で
経済状況は決して悪くないっていう話
も、いやちょっと悪くなってきましたね。ユーロのこう影響を受けてるんで、
全体的にやっぱりこんだけぐじゃぐじゃやってれば、
う
ん、
あまり良くない、うん、
ちょっと良くないですよね。だから僕は逆に超長期で考えると、うん、ポンドは売ってもいいかなっていう気もするんですけど、うん、ただその前に上がると思うんで、
うん、
そのどこまで上がるかを見極めたところで、うん、ショートがいいかなっていうふうにちょっと思いますね。
カニーさんは利上げもみたいな話をね、してるとかっていうことですよね。
まあでもね、インフレ率ちょっとやっぱり欧州圏に引っ張られてきて下がってきたんで、
う
ん、
下がってきてるから、まあ利上げはないかなっていうところじゃないですか、う
ん。またそのブレグジットの後の経済状況ね、どんな影響があるのかっていうのも、う
ん、いいわけがないと思うんです僕は、
うん、
はい、そうですね。これまでね、物とかやっぱり人は自由にっていうことだったわけですけど、そこが制限されるわけですよね。あとは企業なんかがやっぱり他に本拠地をこう動かしてしまう、
やっぱり大陸の方にね、みんな移動するってことになると、本当にまあ5年10年っていう長い目で見た場合には英国にとって衰退の始まりじゃないかというか、もうずいぶん前から衰退してるかもしれないですけど、っていうようなイメージを持ちがちですよね。
ただ、まあ、いずれにしてもまあその今年の高値149円ぐらいまでは1回目指したり試したり、うん、オーバーシュートで突き抜けて、
そこでちょっと抜けると逆にびっくりなんだけども、うん、そこに近づくような動きが1回あって、
うん、
まあ、やはり上がりきれずに下がるというのがあれば綺麗かなっていう感じなんですけど、
そうですね、
うん、そうするとじゃあポンドは少し今までのすごく短期目線よりは少し長めの視点でトレードしていくっていう通貨にな
りつつ、になっていくかもしれないですよね、うん、短期結構振らされるんでね、まあ、今でこそそんなに動いちゃいないですけどね、
う
ん、
はい。短期はなかなかこうドル円にしても何にしてもちょっとね、
先週なんかもまあ今週もあれなんですけども、1日除いて1日の値幅が30銭未満4日ですよ1週間5日のうち、ちょっとひどくないですかこれみたいな。
あと70円台を思い出しますね。ただその今プライスが違うんで騰落率で考えると、
だから本当値幅狭いですよね
今も結構きついと思うんですよね。
これは FOMC とか日銀の金融政策決定会合を控えてるからっていうことじゃん。
まあそれもあるとは思いますけども、
それもあるけどそれだけじゃない、
まあ、それだけじゃなくってそもそもドル円蚊帳の外状態じゃないですかね、みんな今、
うん、
まあね、起きにくいですよね、うん。じゃあ
だから買っても売ってもいいんですよきっと今ドル円っていうのは変な話
変わらないから水準が、
うん、そう
そうですか。
じゃあだって今ここからね、109円50も108円20もね、どっちもなさそうじゃないですか、
うん、そうするとでもそこで資金寝かしたくないなっていうことにもね、
そうそうそう、だったらば他のやろうかなっていうふうに思いますよね、
うんうん。じゃあ何、
いや僕ねドルは買いたくないんだけど強いじゃないですかだから何に対してドルを買うかっていうことを考えて、
相手探しか、
金売りドル買いがいいかなと思って、金ゴールド、
金を売って、金を売って、あ、そうかそうか。
ちょっとここ数日の動き見てると上値トライ失敗して下げてきてるんで、うん、ちょっともう少し下押しが がありそうかなっていうことで、一昨日で高値つけたような気するんですよ僕。
あ、そうなんですね。そんな感じですか。
そんな感じなんですよ。まあ一昨日っていうか金曜日ですね。
はい、はい、ちょっと YouTube ライブにその金のチャート出しておきましょうかね。はいは
い、1500ドルあったものが、今1492ドル。
うん、これ週足じゃないですか。
あ、週足です。
これなかなかね、ちょっと上値、ね、追いづらくはなってる感じのチャートですね。まあ、4
時間で見ると揉み合ってるんですけど、うん、かな、なんて言うんだろう、ちょっと上値がね、ずいぶん重たくなってきてるんですよ。
1520が3回トライで抜けてないですね、うん、今月10月入ってから。
確かにそうですね。
だからこれでちょっと上に抜けるっていうイメージもちょっとなかなか描きにくいんで、うんうん、ちょっと1回下あってもいいかなっていうようなイメージ、うん、まだ売っちゃいないんですけども、うん、まあドル円のショートのヘッジでもって金を売るのはどうかいなっていうくらいですかね。
金売って、うん、まあドル買ってみたいな感じですかね、うん、そうするとね。なるほどなるほど。
じゃあ僕はスイス売って
来たスイス、
スイス、
スイスを売ってドルを買う、
うん、
スイス、
ドルスイス、
うん、ってこと、
はい、そういうことですね、
うん、そういうことですね、
うん、あとは何かあるか。
あとは、まあ、影響を受けにくいんだと、うん、例えば北欧通貨同士のクロスとかね、
うん、
あとは例えば 5ドルとニュージーランドだとか、何かそういうクロスでもってちょっとしたタイミングを測りに行くっていうのがいいかもしれないですね。
トレンド出やすい通貨ですよね、うん、同じような地域の、ね、
でドルでもない、うん、でユーロでもないみたいな、うん、そう、はい、ましてやポンドでもないっていう、
うん、
ノルウェークローナとか。
ノルウェークローネっていうのもね、意外と面白いんですよね。まあ、原油の動きに影響を受けるときもありますし、うん、特にその北欧の中でもあのサクソバンクさんのね、あるデンマークっていうのは、
はい、
あのユーロにペグしてるんで、うん、だそういった意味であまり動きが鈍いんですけれども、うん、ノルウェー、スウェーデンっていうのは意外と動くっていう傾向があります。
スウェーデンはもしかしたらマイナス金利やめるかもしれないなんて話出てるんでしょ。
話もあります
けどね、うん、ね、それでちょっと動いてるでしょ、う
ん、
最近で
意外とそうなんですよ。北欧通貨っていうのも時々見てると、お、意外と動いてるなっていうことがあるんで、うん、
はい、なかなかちょっと私もその辺までは、うん、あのトレードできずにいるんですけど。
で逆にその辺だと、うん、まあ、もちろん北欧の人はしっかりと材料を見てるんでしょうけど、うん、我々分かんないじゃないですか、
はい、
だから逆にまあチャートだけ見てやろうかっていうような気にもなるかなっていう、う
ん、もう全くファンダ抜きのテクニカルだけでっていう、
そしたらもうチャート見るしかないぞっていうようなね、
淡々とできるかもしれないっていうのはあるかもしれない
ですね。ペソ円とかすごくいいですね。あ、メキシコペソ円非常に上昇しているじゃないですか。
あ、上がってるんですね、はい、うん、メキシコペソ円か。
メキシコペソもね、金利が一応高いといえば高いのと、うん、あとは一時期に比べると新興国通貨のその下げっていうのが、まあ、一巡した感じありますよね。もともとアルゼンチンから始まったみたいなね、
う
ん、あったじゃないですか、はい、いろんなもん。
そうですね、アルゼンチンでも大統領選挙がね、うん、あってみたいな感じでしたけど、はい、
はい、まあ、今はだからメキシコなんかは一番比較的落ち着いてるかもしれませんし、うん、いわゆる新興国通貨っていう中では最も取引量が多いのがメキシコペソ。そうなんで、
うん、あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです、だから新興国通貨で、あの他のね取引量が少ない南米の通貨の取引なんかできないなっていうような時にはメキシコでヘッジするっていうのが割と一般的にあるんですよね。
ああ、そうなんですね、うん、なるほど、それは知らなかったです。ちょっと動き見ておかないといけないかもしれないですね。わかりました。では山中さんは金売りのドル買い、はい、そして、ヒロピー君はスイスを売ってドルを買いたいよっていう感じ、短期的にはね。あれ、
うんうん、
まだ決めかねてる顔ですね。それはね、
ポンドロングのまんまなんですけども、
うん、 まあ、そこはちょっと中長期今あんまりやりにくい
よね、
うん、まあ、そういう相場だっていうことですかね、うん、ちょっとねトレンドもなかなか出なくてね、
まあ、FOMC のタイミングでドル円ショートするかぐらいですね、
うんうん、あ、なるほど、うん、まあ、タイミング待ち、イベント待ちっていう感じですね。
まあ、場合によっては利下げでもって株が上がるとちょっとね、うん、ドル円もひょっとしたら下がらないかもしれないっていう、うんうんうん、
なるほど、
ちょっと その辺もだからもう、まあ、見るまではドル円は動けないと思いますよ。
わ、
う
ん、かりました、はい、以上ここまではウィークリーマーケットストラテジーでした。今ならインストール不要の SNS 型取引ツールのトレーディングビューの有料プロアカウント、およそ1万2000円相当分が先着で50名様にもらえるキャンペーン企画の実施中です。期間中にサクソバンク証券で新規口座開設および100万通貨をお取引の方にプレゼントとなっております。
有料版では広告表示がなくなり、チャートごとにインディケーターの表示数が変わるなど、より快適にお使いいただけます。お申し込み詳細は番組ページのバナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
シグナルトレードファクトリー。
さて今週からは実践で使えるテクニカルのコンビネーションをトレーディングビューを使って山中さんに紹介していただこうと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テクニカルってね、何と何を組み合わせれば一番いいのかって。
難しいんですよ。ね、そうですよね、難しいし、はっきり言って答えないんですよね。
確かに100人いたら100通り。
そうなんです。で、今いいと思ったら半年後には悪いかもしれないので、
そうか、
ただそういった中でもね、もうちょっと思いっきり、もうマニアックな方向に突っ走るので、ちょっと、一発目行ってみようかなと思います。
一発目から、はい、
もう一発目からもう思いっきり振り切ったところで。
わかるかな、
わかる。
わかる。
わかる。バッチリわかる、はい。で、しかもとってもいい指標です。
すごい。あ、じゃあおすすめ？
おすすめです、おすすめです。使ってないですけどね、そんなには。
あら？
ただ使ってはないんだけども、何かと組み合わせるときに、考えておくべき、はい、テクニカル指標ってことで、いつでしたっけね、先週だか先々週だかその前だか忘れましたけど、トリックスなんていう話をちょっとして。
あ、しました。
しましたよね、うん。で、実はそのトリックスと似たようなカーブを描くテクニカル指標なんですよ。うん、今日話そうとしてるのは。と、うん、いうことでですね、
はい、
KST を出してみましょう。
KST。KST。
はい、インディケーターから、
はい、
はい、KST というのがあるので内臓の中で KST というのを出してみてください。
これアルファベットで KST
KST システムという名前でですね、はい、で実は KST って何の略ですかっていうとですね、うん、No Sure Thing No Sure Thing の頭文字で KST なんですけど、誰もそんな呼び方しないです。普通 KST、KST って言ってですね。で、まあ、プリングさんという人が作ったものなんですけども、まあ、よく複数時間軸とか複数時間枠系のテクニカル指標っていうのあるじゃないですか。で、原始的なのは、例えば、週足見て、日足見て、時間足見て、みたいな3つのチャートを並べる方法っていう、まあ、これ一番原始的なんですけれども、で、その次に出てきた方法としてですね、一つは、一つのテクニカル指標の中に、複数の時間のテクニカル指標をミックスさせる。まあ、要は、テクニカル指標の中にテクニカル指標がいくつも入ってるっていうようなものと、あとは、もう一つの方法としては、例えば、日足のテクニカル指標を1時間足のチャートの上に表示するという MTF 系っていうのと、はい、その2つがあるんですけども、テクニカル指標1つの中にですね、複数の時間枠のテクニカル指標が入ってるものって実は意外とあるんですよ。で、この KST というのがまさにそれなんですね。
はい。
で、KST のですね、ちょっとパラメーターのプロパティ開いてもらえます？はい。プロパティのパラメーターっていうところを見るとですね、なんじゃこれやってくらいずらずらと並んでると思うんですよ。
ありますね。10、15、20、30、10、10、10、10、10、10、15、9、9。
それはだから足時間
で、で KST ってそもそも何なのかっていうと、モメンタムっていうのは値の差じゃないですか、うん、
はい、
でそれと似たようなテクニカル指標に ROC ってあるんですよ。レートオブチェンジ、はい、つまり、何期間前と今の終値を比べた場合プラス何パーセントなのかマイナス何パーセントなのかっていう、要は一定期間前の終わり値と今の終わり値を比較する。で、うん、その比較をするときに、10、15、20、30の期間でやったものを要はミックスするんですよ。で、それをさらに平均化していくっていう。はい、で、それが10、10、10、15なんで、はいはい、要は4つの時間枠のレートオブチェンジをミックスすることによって短いところから長いところまでのいろいろな要素を組み込んでみました。で、そしてさらに MACD と同じようにそれのシグナルをっていうのが Q なんですけど、ここではですね、より前緩やかな形にしたいのでスタイルのところでもって、はい、一番上のチェックを外してシグナルだけ残してみましょうということなんですね。で、OK を押すとですね、はい、で これどうやって見るのかっていうと、一つは傾きの変化なんです。
傾き、
はい、だから、はい、KST が下がってるときは売りなんです。で、KST が上がってるときは買いなんです。
すごい単純でいいですね。
単純です。
はい、
で、あとはレートオブチェンジなんで、プラスゾーンとマイナスゾーンっていう2つの見方ができるので、単純にプラスゾーンにあるときは強いんです。で、マイナスゾーンにあるときは弱いんです。だからプラスゾーンで上向きのときはすごく強い、はい、マイナスゾーンで下向きのときはすごく弱い。で、あとはまあ基本的にはプラスゾーンでの下向きはやや弱いとか、マイナスゾーンでの上向きはやや強いみたいな、そういう4つの、要は強さも含めた上昇下降っていうようなものを、まあ、見ることができるということで、これと何かを組み合わせるっていうのは意外と使い勝手がいいんです。
なるほど。
別に何でもいいんですよ、その組み合わせるのは。
結構これ一つだけでも、
いや一つだけでいいんですよ、ね、
トレンドも分かるし、そうそうそうそう、モメンタムも分かるし、あ、でもこのコーナー組み合わせる
コーナーなんですからね。そうそう、
そうか、
そう。で、じゃあこれに何を組み合わせるのかで、まあ何でもいいと思うんですよ。じゃあちょっと DMI って言いましょうかね、
はい、DMI を、はい、
ディレクショナルムーブメントインデックス、
はい、組み合わせる、はいはい、
そうするとここにはプラス DI とマイナス DI と ADX って3つのがあるので、ちょっとここでは ADX 消しましょうかね、
はい、消しましょう、
はい、で、まあ、プラス DI とマイナス DI の関係で、ここではプラス DI が 青色、マイナス DI が、ピンク色でしたっけ、
はい、ちょっと太くします、
ちょっと太くしましょう。オレンジ色ですか、はい、
はい、OK、
はい、はい、そうすると、プラス、ん？今プラスっていうのがこれは青でしたよね。
プラスが青 で、ね、マイナスがオレンジ、
マイナスオレンジですよね。ということは、ここで今度見るべきところっていうのはプラスが上かマイナスが上かなんで、青が上にあるときっていうのは強い試合ですよね、で、赤が上にあるときっていうのは弱い試合なんで、で、これを2つ組み合わせると、要は KST が上昇のときにプラス DI がマイナス DI よりも上にあったら買い、逆に KST が下がってるときにマイナス DI がプラス DI よりも上にあったら売りというような、そういう見方ができるかなっていうようなことでですね、比較的メジャーなテクニカル指標とマイナーだけど意外と使い勝手がいいテクニカル指標をちょっと組み合わせてみましたという感じですね。
だからこの KST が結構万能な感じの、
意外とですね、そう、みんな全然使ったこともない、聞いたこともないって人多いと思うんですけれども、
はい、
いろいろとバリエーションというと変なんですけど、パラメーターはここに入っている、トレーディングビューに入っているパラメーターが必ずしもメジャーとは言わないですけれども、まあ、いろいろと試してみて、手前の短いのをうんと短くしたりとか、先を長くしたりとか、まあ、いろいろと変えてみると面白いと思います。
基本値みたいな、そういうのはメジャーな数値っていうんでしょうか。
そうですね、これはまあ、手前の方は間隔が5なんですけども、先の方に行くと10ぐらいになってるの で、ね、例えばこれを例えば10、20、30、50とかみたいな、そういうふうにやってみたらもいいかもしれない。まあ、それはですね、結構その移動平均線でもって期間を短くしたり長くしたりとか、そういうのと同じで、まあ、変えられるとは思いますけども、まあ、最初はまあここに入ってる、普通のでいいと思います。
なんかこの MACD っぽく、
まあ、もうまさに MACD と同じ見方もできます。
そうですね、なんか落ちるのが僕は落ち着くな。
MACD が好きな人にとってはこういうもう本当に同じような見方をしてもいいんですよ。
なるほど。これじゃあ実際にこの2つ使って今の相場ちょっと分析していきましょうか。
はい、何見ましょうか。今これ5ドル円ですね、はい、
ちょうど5ドル円の4時間を占めてます。
はい、そうするとですよ、はい、5ドル円の方で見ると、まあ、さっきの見方で言うと、KST の方は赤いのを見るわけなんで、
微妙、
まあ、ちょっと下がっていったところは今少し上向きに来そうな、ちょっと変化してますよね。で、一方で、プラス DI とマイナス DI の方を見ると、
青が上、
青が上ということは買いですよね、だから
これ、まあ、向きはいいんですか。青が上向いててオレンジが下向きじゃないですか。
それ向きは
全然、
上下関係だけ、
上か下かでいいんですか。
上か下かだけです、
判断は。
はい、
へ
ー、本当は ADX の位置とかも見るんですけども、
はい、
あんまり組み合わせちゃうとややこしくなるんで、ここでは単純に、まあ、プラス DI とマイナス DI の位置関係だけで、
だけでいい、
はい、
そうすると、じゃあ、これはまだ 買いってことですよね。
買いなんですけれども、ちょっと微妙にそう、もうすぐこの赤の KST が上向きになってきたら買いたいとこですけども、
なるほど。
バックD的な見方すると、もう買いですね。クロスしてるんで。
ここで買いですもんね。はい、この要請、
そうかそうか、そう。ちょっともし早めに行くんだったら、打診的に。
そうそう、マック D 的な表示をするし、はい、保守的に行くんだったらば、シグナルの傾きだけを見る。
なるほど。
はい、
これって、その、下の方の、
DMI
は、はい、クロスするじゃないですか、はい、オレンジと青が、はい、ここの辺とかもやっぱり動けるタイミングだったりするんですか？
そうですね、ですから、DMI だけで見るんだったらば、これが例えば青がオレンジを下から上に抜いてるっていうのが、まあ、いわゆるゴールデンクロスですよね。
そうですよね。
その逆に、青がオレンジを上から下に抜くっていうのは、まあ、これがまあデッドクロスっていう、そういう見方はできます。はい、
これに KST を足すことによって、より確実になるっていうことなんですかね。
そうですね。2つのテクニカル指標を組み合わせるときに、2つの考え方があって、これは実は毎週火曜日の、サクソバンク証券さんのメルマガでやってるんですけれども、一つのテクニカル指標の方向性だけに沿って、例えば、長期のテクニカル指標が売りだったらば、もう一つのテクニカル指標は売りからしか入らないみたいな、そういう考え方が一つですね。で、もう一つは両方が揃ったらどっちでも構わないんで、とにかく両方が揃った時点で何かアクションを起こす。で、これの場合は両方が揃ったらっていうパターンで見るといいかなっていうことで、はいはい、まあ、要はより確実性を求めるという意味ではそうです。
なるほど、なるほど。これはじゃあ両方が揃ったっていうのがやっぱり取引の条件になるということなんですね。リナさんから質問が入って、KST ではダイバージェンス見るってできますかって、私もちょっとこれに、ね、気になったんですよ。
できますよ。
ダイバージェンス、はい。
できますよ。MACD だってできますし、RSI なんかもそうなんですけども、そういう見方をしたいんだったらば、それはもちろんできます。ですから、例えば価格が上がってるのに KST が下がってるっていうような、はい、そういう場所は当然、はい、ここなんかが多分、そうなんです。直近のところでは、はい、その部分というのは下がってて、多分価格が上がってると思うんですよね。
だいたいこうやってダイバージェンス出てもね、このゼロまで戻ってきたら結構リセットされてるんで、まあ、リスタートとして本当にちょうどいいゴールデンクロスだったかもしれない。
だから、まあ、そうですね、まあ、ダイバージェンス的な見方では、一旦グリーンになった後、そして買いに入、まあ、今まさになってきているというような、まあ、今日のニューヨークぐらいでもって5ドル円が上がってったら、やっぱりそうだったなってことになるかもしれないですね。
あとこのなんか真ん中辺でやっぱりこの2つを組み合わせて、オレンジを青が下抜けて、
はい、
DMI のところで、はい、でプラスこのピンクの線が真ん中のラインを上抜けたところって、ぐーっとその後上がっていったところですもんね、うん、はい、これはタイミングとしては
タイミングとしてはそうなんです。だからバッチリなんですけど、ただ DMI だけで見てるとですね、結構揉み合ってる時にぐじゃぐじゃになるんです、は
い、これ確かに。
だからそれを排除するために2つ組み合わせて揃った時だけにやろうっていう、うん、そういうことです ね。
確かに DMI だけで見てると、売ってやられて買ってやられてみたいなところができそうな感じは。
だから何かを組み合わせないと DMI は負けるんです、これ。
なるほど、はい、これでだから KST を合わせることによって、はい、うね、よりこう確実性の高いところでエントリーができる、
は
い、ということ
なんですね。 KST が嫌だったらトリックスでもいいと思います、はい、同じような形になると思うんで、
はい、分かりました、今日は KST と、DMI の組み合わせを教えていただきました、はい、はい、番組終了後の YouTube ではさらにですね、このコンビネーションを使って相場見ていきたいと思いますので、はい、引き続きご覧になっていただきたいと思います。
これ今日やったやつは投稿にアイデア投稿しておきます。
はい、しておいてください。ありがとうございます。そうしたら皆さん、それをね、落とせば使えますもんね、
うん、
ではラジオの前の皆さんとはあっという間にお別れのお時間となってまいりました。引き続き YouTube ライブで延長配信ご覧になっていただきたいと思います。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。